Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三鷹織りです。どうぞ今日もよろしくお願いします。11月に入りました。やっとって言っていいぐらい涼しくなってきましたね。寒くなってきましたねっていう言葉が合うようになってきたんじゃないのかななんて思っております。10月中はまだまだ暑い日もあってね、汗ばむ日なんかもあった日がありました。でもさすがにこの11月の声を聞くと肌寒くなってきましたねって私が言うんですから、本当に寒くなってきたと思います、ね。まあ、でもね、この結構秋らしくなってきて山々も色づいてきたのでね、移動運用にお出かけする方も多くなってきたんじゃないんでしょうか。その場合にはね、昼間は暖かくてもちょっと夕方になってくると冷え込んできたりもするのでね、必ずお出かけするときにはね、上着とかもしもの時のためのことを考えて何かしらね、車で行くんですから、いろんなものを積んでお出かけになっていただいて、安全にね、移動運用も、行っていただけたらななんて思っております。さあ、そんなことでね、イベントもたくさんです。ですのでね、今日もお時間いっぱいいっぱいになってしまうかと思うんですけど、皆さんにいろんな情報をお伝えしていきたいと思っております。それではビームアンテナ、今日も最後まで皆様お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日は、JR 滋賀県の支部長でいらっしゃいます佐々木支部長とお電話つながってます。佐々木支部長、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、だいぶね、秋らしくなってきましたね。
そうですね。
はい。さあ、そんなね、滋賀県ではハムの集いが行われるということですが、はい、日にちはいつでしょうか。
はい、11月の17日日曜日です。
はい、場所は、
滋賀県の長浜市湖北文化ホールでございます。
はい、滋賀県って私もよくね、高速道路の時にはこう通るんですけど、大津あたりしかこう通らないんですけど、この長浜市っていうのはどの辺なんですか。
琵琶湖が滋賀県の真ん中にございます。
はい、
ちょうどね、名神高速で行くと米原から、うん、すぐの、うん、ところです。
あ、
滋賀県の右上あたりに。
右上あたりね。あ、はいはいはいはい、わかりました。はい、まあでも今ね、皆さんいろんな観光客の方もいらっしゃってるって感じでどうですか。
そうですね、いろいろ紅葉の名所だとかね、ありますので、各地それぞれにぎわってるようですね。
はい、そんな中ね、17日にハムの集い行われるということですが、今回はどのような内容で開催されるのでしょうか。
はい、開会が10時になりまして、午前中にはオール滋賀コンテストの入賞者の表彰だとか、それからあとは日本アマチュア無線連盟の関西地方本部から、関西地方本部長とそれから理事さんをお迎えして、理事会の報告、それから関西地方本部の報告をしていただきまして、午後から特別講演ということで、ちょうどアマチュア無線の幅広い楽しみ方のヒント、あれこれっていうテーマを今年から設けまして、
はい、
それでビギナーさんだとかカムバックしてから間もない方にも分かりやすい、アマチュア無線の幅広い楽しみ方を総集編で紹介できるようにというテーマを設けて企画をしております。
おー、そうなんですね。はい、今ね、はい、こちらちょっとホームページの方を見てるんですけど、公演が特別公演ということで3公演ご用意されてますね。
そうですね。
はい、じゃあそういう方へ皆さんにいろんな、さまざまないろいろ公演の内容でお話ししていただくって感じなんですかね。
そうですね、特に初めてすぐの方って 割とあの VHF、UHF の、うん、あのま、モービルだとか、それから簡単なあのグランドプレーンなんかの簡単なアンテナでね、お手軽にあの始められる方多いと思うんですけれども、
はいはい、
もっとあの幅広い、例えばあの今最近ですと割と簡単にあの短波帯 HF のアンテナも上げられるようになってきておりますのでね、うん、そういったものを利用して割とあの HF 簡単に出られますよ、 HF にあの出られたらもっと面白いことがいっぱいありますよっていうのをなんとかご紹介したいなという思いでございます。
そうですね、どうしてもやはりね、始まったばっかりの方は初めからちょっとアンテナを立ててっていう感じじゃなくて、本当にね、手軽にハンディ機あたりからこう始まるっていう方多いですからね。
そうですね、
うん、
まあ、特に滋賀県ですとね、そんなにあの相手局も多くないもんですからね、
うん、
なのでもうそれこそ1ヶ月2ヶ月して3ヶ月経って半年経ったらそろそろ飽きてきたなーなんていう方もひょっとしたら多いんじゃないかなと危惧をしておりましてね、
うん、じゃあそういう方のためにはやっぱ HF だよということで。
あ、まあそうですね、うん、HF 王道の HF を一度はねやっぱりあの覗いてみてほしいな、そして、楽しんでいただきたいなと思っております。
はい、そういうことで様々なね、皆さんに合わせた講演が行われるということで、はい、あとはね、あと今あのこちら CW の魅力と始め方なんっていう講演もありますけど、ね、今 CW 結構若い方に結構人気ですよね。
そうなんですよ、あの、うん、大分だけではなくて和分もね、
はい、
あの人数割と増えていますね今ね。
そうですか、
う
ん、なんかゲーム感覚で若い人はなんかねできる感じでやってる感じですもんね。
だと思います、
うん、
あとねやっぱりあのそれなり の, あのお年の方もね、あの腰を据えて、今からやってみようかなという方もいっぱいおられるようですし、
うんうん、ね、もうある程度ね、もうマイクの方では散々やってきたから、じゃあ今度 CW でもやるかみたいな感じの方もねいらっしゃるのかななんて思いますけど、はい、じゃあそんなことがもうこれ午前中からあの一般の方ってもし行ったとしたら、いろんななんかジャンク市をやっていたりとかなんかの展示をやっていたりとかいうのもあるんですか？
ええ、あのジャンク市はねもう開会からずっとあの終わりまでやっておりますし、
はい、
それからあのハムショップさんが出展をされますのでね、
はい、
あのいろいろあれこれ見ていただいたりできると思います。
そうですか、じゃあそんなねちょっとの機会でも新しい機会見てみたいなって言ったら、そういった販売店さんのちょっとお店の方のブースの方に立ち寄っていただいていろいろ機会を見ていただけるってことですね。
そうですね、
うん、あとどんなですか、あのクラブの展示だったりメーカーさんの展示なんていうのもあるんですか？
あ、そこまではねちょっとあの準備ができませんでしたのでね、
はい、
せめて販売店さんの、ご出店と、それからあとはジャンク市ですね。
あ
と、
うん、
販売店さんの社長さんにですね、
はい、
ぜひ、裏話も含めて講演をしていただけないかとお願いをしましたらね、
はい、
本当にあ、そしたらやりますわって受けていただけましたのでね、
はい、
特別講演の中で販売店さんの、社長様にですね、
はい、
特別講演を一席お願いをしております、
はい、あちらの方ということでね、 CQ オームさんの社長さんがじゃあ講演してくださるということで、そんなに滋賀県から、ね、遠くないですもんね、岐阜でしたもんね CQ オームさんね。
高速に乗りましたらね、うん、もうそれこそ30分で岐阜に着きますから。
そんな近いんですね、
う
ん
う
ん、
あ、そうですそうです、
うん、じゃあそういった講演もあるということで、じゃあ楽しみですね。はい、
で楽しみにしてます、
はい、あとね皆さん結構ジャンクはどこのハムの集いに行っても人気ですから、ジャンク市も賑わうんじゃないんですか？
そうなんですよ、あのジャンクを求める方だけではなくてジャンクを出店をしたいっていう方もね、
うんうん、
もうジャンク市やりますって言ったらもうものの何時間で全部枠が埋まってしまうぐらいの申し出がありました。
ああそうなんで、じゃあもう今回そういった出店希望はもう皆さんもう枠いっぱいって感じですかね？
そう、もう最後です、はい。
あ、じゃあこちらはぜひ早く行かないといいものなくなっちゃうといけませんね。じゃね、
そうですね、
いや、じゃあ皆さんきっと楽しみにじゃしてらっしゃるって感じなんですね。
もう楽しんでいただけたら嬉しいです。
はい、今ねこちらに注意事項なんかもありますが、あの車で行った場合には駐車場とかは大丈夫ですか？
もうあの田舎ですから広大な駐車場がございます
はい、で、ということで車で行っても大丈夫ですが、ちょっとあと心配はお昼をまたぎますから、お弁当とか食事するところがなんかあんまりないって書いてあるんですけど、
車で行けばあるんですけれども、歩いて行ける範囲でね、あんまりあの食べ物を食べられるお店がないもんですから、
はい、
あのなるべくお弁当を、ね、持ってきていただけると助かるのかなと思っております。
そうですね、ちょっとあの食べに行ってる間に公演とか始まっちゃったらあれですもんね。
そうなんです、
じゃあそういったものをちょっとご自身でねご用意してちょっと行くのもいいのかなって。あとね、お天気よかったらみんなで買ってきたお弁当ちょっと表の方でね無線の話しながら食べたりもできますもんね。
そうなんですよ、あのただあの講演聞いてるだけではなくて、あの県外のあのハムの方々があのもう集ってこられますのでね、
はい、
それこそあちらこちらで、あの、ラグ中に熱中をしておられる方がいっぱいおられまして
、
そういうのを拝見しますとね、ああやってよかったなとつくづく毎年思います。
そうですね、やっぱりそういった皆さんとの無線のお話しするのがやっぱり一つ楽しみで、こういったものにも参加するという方多いでしょうからね。
そうなんです、
さあそして最後は皆様のお楽しみの抽選会で締めくくりという感じで。
はい、これも、はい、あの金額はそんなにあの高いものは出せませんでしたけれども、なるべく参加者だいたい150人弱ぐらいの参加者がおられますので、
はい、
皆様に何かあの持って帰っていただけるようにということで、まあ、毎年やっておりますので、
はい、
ここを大体あの、まあ、何かしら当たるという
状態に、何かしら持って帰るだけでもう嬉しいんですよ、
ね、いやもう多分そうだと思います、
はい、じゃあそういったね楽しみの抽選会もあるということですから、皆さん一日こちらのね、滋賀のハムの集いで楽しんでいただけたらななんて思っています。さあそれじゃあお時間となりました。最後にもう一度日時場所時間とお願いいたします。
はい、11月の17日日曜日、滋賀県長浜市湖北文化ホール、湖北は湖の北、文化ホールですね、でございます。開会が10時からです。受付開始が9時半からになっております。
はい、
終わりの時間が15時30分の予定でございます。
はい、じゃあ一日ねぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思います。はい、今日は支部長でいらっしゃいます佐々木支部長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではここで1曲聴いてください。 K グランド&KGB で黄昏のビギンです。どうぞ。
雨に濡れてた黄昏の街、あなたと会った初めての夜、二人の肩に銀色の雨、あなたの唇濡れていたけ、傘もささずに僕たちは歩き続けた雨の中、あのネオンがぼやけてた、雨が止んでた黄昏の街、あなたの瞳する星影、 空晴れた黄昏の街、あなたの瞳夜に潤んで、濡れたブラウス胸元に雨の雫がネックレス、小刻みに震えてた。初めてのキス、初めてのキス。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月に入ってやっと秋らしくなってきましたかね。
ねえ、大雨が通り過ぎてちょっとね、ほっとした感じで、うん、少しでもなんかね、木々が色づいてきたような感じがするんですよ。
しますします。それでね、今週あたりから冷え込んでくるらしいですからね、
うん、なんか最低気温が限りなく
そうそう、もう
というか0度に近いというか
もう冬服の用意をし始まりましたよ着るものとかね、コートとか出さないと、そう、寒いですよ。はい、ね、
そうですね、
皆さん気をつけてください。はい、はい、さあ、それじゃあ今週はどのようなことが話題になってますでしょうか。
はい、ハムライフ .jp のですね、10月26日から11月1日に掲載した記事の中から特に注目されたものをいくつかピックアップしてみました。
はい
、はい、まずですね、この期間一番注目が集めたっていうか、多分ね、年間のアクセスランキングでもトップぐらいに来るんじゃないかと思われる。
そんなにハムフェアネタ抜かしてこれトップいく
、そんなような感じがしてるんですけども、はい、10月28日のニュースで、関東総合通信局の三浦電波監視センターが電波監視をしてですね、
はい、
許可を受けていない設置場所、それから許可を受けていない無線設備で運用した愛知県豊橋市の一山の64歳の男性に、運用停止38日間の行政処分が下ったよっていうニュースなんです。
免許持ってるんですよね、一山だからね、うんうんうん、
一山と四山の住面を持ってて、ちゃんと、まあ、コールサインも無線局免許証を持ってる方なんですが、
はい、
どうしたのっていうことで言うとですね、うん、まず移動しない局を一つ持ってます、
はい、
でこの移動しない局が許可を受けた設置場所以外からどうも運用をしていたと、
うん、
でもう一つは移動する局、まあ、50ワット以下ですよね、
うん、はい、
をもこの方持っていて、こちらは許可を受けていない無線設備で運用していたという、
うん、
ダブルの違反が発覚なんですね。
はいはいはいはい、
はい、でもちょっとここでですね、多分アクセスが増えた理由でもあるんでしょうけども、うん、大きな疑問がありまして、
はい、
愛知県豊橋市っていうと2エリア、東海総合通信局の管内ですよね。
はい、そうですそうです、
うん、で三浦電波監視センター、まあ、全国の HF を監視はしてるんですけども、関東総合通信局ですので、
はい、
もしこういう他のエリアの違反局を見つけたら、三浦監視センターはその管轄の総合通信局へ通報をするんですね、
うん
うん、こういう局を違反局を見つけたんで、そちらで対処してくださいということで、
はい、
それで、まあ、このケースですと東海総合通信局が、調査をして、まあ違反が見つかれば摘発っていうようなことになるんですけども、うん、これ直接ですね、関東総合通信局が摘発行政処分をしてるんですよ。で なんでだろうということになったんですね。
なんでだろうで皆さん疑問がをあれしてアクセスしちゃったんですかね、じゃ
ね、うん、じゃないかなと思います、で一つの理由としては、例えば豊橋に住んでいる人がワンエリアの住所で免許をもらっていたと、でそれを豊橋とかで運用してしまったとかですね、いうケースっていうのは考えられるよねとか、あだこうだ皆さんいろいろ
想像を、
ね、意見を交わしてるんですけども、
そうなんですね、まあ、それで結構皆さんがアクセスして、なんだなんだで、トップの方まで行ったって感じなんですかね、
はい、行って
しまったと思います、はい、じゃあそんなね、電波の違法ももう一つありましたね、電波のね、不法電波の、
はいはい、これのですねニュースの翌日なんですけども、10月29日に出たもので、東北総合通信局が、4アマの資格を持つ2人、63歳と46歳の方に、42日間の従事停止の行政処分を行ったよっていうものです、
はい、
で東北通信局、総合通信局は割とあっさりした発表でですね、詳しいことは書いてないんですけども、どうも従事者免許は持ってるけど、無線局免許を持っていない不法無線局を開設して運用したことを電波監視で見つけたらしいんですね、
コールさん言ってなかったりとかなのかな、
まあそうですね、
はい、
でまあ、今後もそういう違反は厳正に対処しますというような発表が出ていました。
はい、じゃあ今週はそういったものがね、はい、ちょっと上位の方に来ているということですね。
そうですね、
はい、あと何かこうイベントとかありますか。
はいはい、ですね、明日11月の4日の日なんですけども、はい、神奈川県の伊勢原市で、第1回伊勢原市アマチュア無線不要品交換会、
はい、
ジャンク会っていう略称ですけども、はい、を開催しますっていうニュースが結構ね注目を集めました。
はいはい、あれ神奈川の方でよくジャンク市河原とかでやってましたよね前
そうなんです。ですね、2023年まで神奈川の、ね、松田町っていうところで、酒場川っていう綺麗な河川、川があるんですけども、ここの河川敷でですね年2回松田町ジャンク会っていうのをやっていたんですよ。
はい、
はい、ところがですね河川敷で使っていたのが駐車場としての利用はできるんだけど、そういうイベントはダメよっていうことで、2023年にですね県からの指導が入って開催が NG になってしまったんです。
あ、そうだったんですか。はいはいはい、はい、
でそうしますと、まあ、1年以上この辺の地域の方はジャンク会やりたいよね、開けないねみたいな感じでちょっと困っていたところ、今回ですね伊勢原地域アマチュア無線クラブという、まあ、地域クラブの方が、伊勢原市の運動公園の駐車場を借りてですね、正式にちゃんと許可を取った上でやりますよっていう発表されまして、これがですねやっぱり人気を集めてます ね、
ね、皆さんもうずっと開催してなかったから機会っていうか物も溜まっちゃってる方もいるだろうし
そうですよね、
うん、
久々だからこれ持ってこうみたいな感じの方もいらっしゃるかもしれません、
ね、じゃあ今回はちゃんと許可を取ってということなんですね。
そうですね、はい、49局がね、ジャンク販売で出店をして、駐車場は500台の駐車スペースがあるということなんで、
はい、
お天気が良ければ明日にぎわうんじゃないかなと思ってます。
そうですね、ちょっとね、ここ週末寒かったり雨降ったりもしてましたけどね、ちょっと晴れそうかなって感じですかね、
う
ん、明日ね。
そうですね、うん、雨の場合は中止っていうのがホームページに出るそうなんですけど、このお天気ならいけるのかなっていうふうに思ってます。
そうです ね、 ね、はい、ぜひ皆さんずっとね楽しみにしてらっしゃったでしょうから、場所なんかも変わったということでね、ちゃんと確認して、
うん、そうですね、新東名高速道路の伊勢原大山インターチェンジからねすぐ近くだっていうので車で行きやすいらしいんですよ。
あの辺ですね、はいはいはい、はい、ね、じゃあぜひ皆さんね、ドライブがてら連休でね、まああれですからね、ドライブがてら遊びに行くのもいいかもしれませんね、
う
ん、
そうですよね、うん、ちょうど手頃な距離かなっていう感じがします。
はい、じゃあぜひ楽しんでください。さあ、はい、じゃあもう一つぐらい行けますよ。
あ、そうですか。じゃあですね、10月31日に出したニュースなんですけども、総務省がですね、令和6年度無線設備芝居テスト中間報告第1次を公表しましたっていうニュースなんです。
はい、
これですね、 ネット通販とかで売られている海外製のトランシーバーとかラジコンとか、
うんうんうん、
ビデオトランスミッターとか Wi-Fi ルーターとかを総務省が2台ずつ買いましてですね、うん、日本の電波法にちゃんと基準に収まってる機器なのかどうかっていうのを実測調査するんですね。
あ、なんか前もそういったお話ありましたよね。
はい、
はい、
これ毎年やってまして、
はい、
今回ですね中間報告の第1次っていうことで、令和6年の1回目の発表があったんですけども、
はい、
去年の例だと中間報告は第3次まであってその後に最終報告っていうのがあるんですよ。で去年はですね167機種テストをして165機種、
はい、ほぼほぼみんなダメだ
ほぼみんな98% とかって感じだと思うんですけど、
はい、
で今年はですねこの中間報告第1次は、
はい、
54機種を調査して、
はい、
54機種すべて基準を満たさなかったということで、
はい、
またこの後も調査を続けて多分最終的には150機種ぐらいが調査対象になって結果が報告されるんじゃないかなということで。
おお、
うん、
にゃ
中にはなかなかすごい
力のすごいのもやっぱりね海外から結構で売ってらってすごくなんかものすごい安かったりねありますよね、なんかね、あ、だと結構おもちゃのと最近はトランシーバーだったりあとドローンみたいなやつもありますよね。
ありますね、
うん、
おもちゃだから大したことないだろうと思ったらね意外にしっかりしてるというか、
うんうん、
すごい威力を持ってたりでも電波の質がね汚かったり出力が強すぎたりでそれを確かに使われるとまずいよね、ですよね、
うん、ね、じゃあそれはね買うだけだったらいいけどちょっと使うのはねってやつですよね、
うん、使ってしまうと使った方がこれ電波法違反に問われますんでね、ちょっと本当よくよく注意をしないといけないなっていう感じですね。
そういったのを買うときにはぜひ皆さんちょっとお気をつけて買っていただいてね、
はい
はい、はい、ということでございました、はい、じゃあまた来週も羽田さんねよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ビームエンテナ、ビームエンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、ということでね、今日もお話伺いました。さあ、それでは週末イベント盛りだくさんです。11月10日の日曜日、こちら北陸地方ですね、2024北陸ハムシンポジウムが福井県の情報産業センターマルチホールで行われます。午前10時からの開催ということですのでね、この福井の方で今回は北陸のハムのシンポジウムですから、皆さんね結構盛大にやるのかな、ぜひねホームページの方確認してみてください。そしてハムフェスティバルはね同じくこの10日の日は三重県こちらでも行いますし徳島もハムの集いがありますよ。そしてですね愛知県の方では愛知防災フェスタというのが名古屋市内で行われるそうでこちらでは体験運用などをやったりいろいろ防災に関するイベントだということなのでねいろんな地震なのガタガタガタっていう車あるじゃないああいうのが来たりとかねいろいろやるみたいですからねぜひ遊びがてらそして体験運用もやることなんでね行ってみてください。あとはね香川県の方では ARDF 大会も行われますということでねもう本当にイベントが盛りだくさんとなってきました今日この頃でございます。ですのでね皆さん本当にあちこちのイベント会場に訪れて、いろんな無線化の方とアイボールするのもよし移動運用で出かけてお空でいろんな方とねお話をするのもよしということでねいい季節になってきましたんでぜひお出かけをしていろいろな皆さんのハムライフを楽しんでいただけたらななんて思っております。さあ、ビームアンテナねこの番組では皆様からのご意見とかご感想リクエスト曲なんかもお待ちしておりますのでぜひ FM パルルン宛てまでメールを送ってください。 fm762@fmpallun.co.jp ビームアンテナまでお待ちしております。それでは今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。 ビームアンテナ。この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。また来週です。さようなら。